誰もが希望を持って成長できるように。市は子どもと子育てを支援するために必要な事業を定めた岩見沢市子ども子育てプランに基づき、保育事業や様々な子育て支援に取り組んできました。その実績を踏まえ、市民の皆さんの意見を取り入れながら、子どもや保護者を取り巻く状況の変化や児童虐待の防止、子どもの貧困対策に対応した第2期岩見沢市子ども子育てプラン以下第2期プランを策定しました。今月号は第2期プランの概要を紹介します。問い合わせ先、市教育子ども課子育て支援係、4-23出会える岩見沢4階、電話355133。浜名総君のイラストがあります。76.1MHz、FM 浜名スジャパン、市職員が出演して説明します。5月8日金曜、午後5時40分。第2期プランの詳しい内容は、市ホームページからご覧になれます。QR コードがあります。基本理念、人の絆で紡ぐ笑顔の輪。子供が笑顔でいると、様々な年代、立場の人が幸せな気持ちになって笑顔になれます。子供を真ん中にした笑顔の輪は絆を深め、みんなの幸せを紡いでいきます。その実現のために、6つの基本目標を定めました。基本目標。基本目標1、幼児期の学校教育、保育の充実と地域における子育ての支援。基本目標2、子どもと保護者の健康の確保、増進。基本目標3、子どもの教育と遊び環境の充実。基本目標4、安心して子どもを産み育てることができる環境の整備。基本目標5、児童虐待の防止。基本目標6、子どもの貧困対策と一人親家庭の自立支援。幼児たちがおもちゃで遊んでいる写真が掲載されています。変化するニーズに対応。進行する少子化の中で、令和2年度から6年度までに0歳から17歳までの児童人口は約1000人減少する見込みです。しかし、子どもの数は減っても、子どもたちが幼稚園や保育所で楽しく豊かな体験ができるよう、幼児教育と保育を守っていかなければなりません。乳幼児保育ニーズの高まり。結婚、出産後も夫婦共に仕事を続ける世帯が増え、0歳から2歳児の保育所利用のニーズが高くなっています。そこで、0歳から2歳児が利用できる小規模保育所を拡充し、安心して子供を預けることができる環境を整えます。幼児教育と保育の人材を確保。当面は増加が見込まれる乳幼児の利用に応えた人材の確保と育成が必要です。そこで、今年度から幼稚園、保育所などと協力し、人材の確保に取り組むことを通して、幼児教育と保育の質の向上を目指します。児童人口の推計のグラフがあります。単位、人。0歳から2歳児、3歳から5歳児、小学生、中学生、高校生に分かれています。令和2年度、0歳から2歳児、1250人、3歳から5歳児、1519人、小学生、3496人、中学生、1897人、高校生、2048人、合計、1210人。令和3年度、0歳から2歳児、1195人、3歳から5歳児、1458人、小学生、3438人、中学生、1866人、高校生、1972人、合計、9929人。令和4年度、0歳から2歳児、1166人、3歳から5歳児、 1369人、小学生3378人、中学生1815人、高校生1926人、合計9654人。令和5年度、0歳から2歳児1128人、3歳から5歳児1304人、小学生3260人、中学生1797人、高校生1907人、合計9396人。令和6年度、0歳から2歳児、1096人、3歳から5歳児、1249人、小学生3132人、中学生1802人、高校生1876人、合計9155人。グラフの説明を終わります。安全、安心を守る。子育ては地域のみんなで。子育ては家庭だけで担うものではなく、友人や知人、地域と関わりながら行うことが重要です。地域全体で子育てに取り組むためには、私たち一人一人が子供・子育てに対する関心や理解を深める必要があります。市は、子育て家庭の孤立を防ぎ、交流や仲間づくりを行うために、子育て総合支援センターや児童館を活用した地域親子広場などの子育て支援事業を実施しています。こうした取り組みには、民生委員、児童委員、保健推進員、読み聞かせボランティアなど、地域で活動する皆さんの協力が欠かせません。第二期プランでは、子育てを地域で支え合える関係づくりをこれまで以上に大切にしていきます。虐待を見逃さない。児童相談所や子育て総合支援センターに寄せられる児童虐待の相談件数は増加しています。その多くは、保護者間の DV、ドメスティックバイオレンスを目撃することによる心理的虐待です。児童虐待を未然に防ぎ、子供からの小さなサインを見逃さないため、オレンジリボンキャンペーンの啓発活動、相談窓口の周知を行います。オレンジリボンキャンペーン、子供虐待のない社会の実現を目指す市民運動のこと。オレンジリボンは、そのシンボルマークで、オレンジ色は子供たちの明るい未来を表す。皆さんへお願い。虐待かな?と思っても、関係機関に連絡することには、ためらいが生じるものですが、気になることがあったときは、迷わず相談してください。また、保護者と話す上で大切なのは、何があったんですか?教えてください。と、事実を中立の立場で聞くことです。保護者が大変な思いをしていたら、それに共感し、ねぎらいの気持ちを伝えることも、虐待の防止につながります。相談窓口、子育て総合支援センター、4西3、デアエール岩見沢3階、電話2233377。人とのつながり、幼児期からの子育て支援。幼稚園や保育所、学校で子供たちは楽しく過ごしています。その思い出は、生涯を通してかけがえのない心の支えとなります。そのため市は、幼児期からの教育が大切と考え、幼稚園、保育所の入所枠を確保し、子供たちが様々な体験ができるよう、質の高い教育の提供に取り組みます。貧困の連鎖を断ち切る。貧困は連鎖すると言われています。それは、家族の収入によって子供の教育機会に差が生まれるためです。そのことが、将来の学歴の差、就業形態の差に影響していくと考えられています。子供がどのような環境にあっても、学校や地域で自分を理解してくれる人に巡り合うことができれば、大人を信頼し、将来に希望を持つことができます。そうした経験とつながりから、自分の将来について考える力を身につけられるよう、貧困の世代間連鎖を断ち切る取り組みを進めます。子育て中のお母さんに、 市の子育て支援の取り組みについて聞いてみました。1歳2ヶ月の赤ちゃんのお母さん、もこぬまあやこさん、おしゃべりルームひなたっこを利用。母親学級で知り合ったお母さんに誘われて、おしゃべりルームに参加しました。その後、子供が寝返りなどができるようになって、ひなたっこも利用し始め、おしゃべりルームはほぼ毎回、ひなたっこは週2、3回利用しています。おしゃべりルームは、同じ月齢で一人目の子供という、自分と同じ状況のお母さんたちと交流できるので、リフレッシュできる場所です。ひなたっこは、子供が広い場所でいろいろなおもちゃで遊べることと、他のお子さんを見て歩き出したこともあったので、たくさん刺激を受けられるので利用しています。もしこういった場所がなかったら、散歩する以外、子供と家に二人きりで孤独だったかもしれません。おしゃべりルームやひなたっこは、遊んだり、交流したりするだけではなく、その場で相談できることも良いと思います。離乳食をあまり食べてくれなくて、一人で悩んでいたとき、相談してみてアドバイスをもらい、ようやく離乳食を食べてくれるようになりました。そういう相談ができる人がいることが心強いです。他の町に住んでいる人から、こういった場所がないと聞くこともあるので、私は、岩見沢で子供を産んでよかった、と思っています。もこぬまあやこさんと赤ちゃんの写真が掲載されています。小学3、4年生のお母さん、小川織江さん、みその児童館の放課後児童クラブを利用。うちは夫婦共働きなので、上の子が小学生になった時から放課後児童クラブを利用しています。学校だと、同じ学年の子供と遊ぶことが多いのですが、クラブだと違う学年の子供と接することができて良いと思います。上級生からクラブ内のルールを教えてもらったり、面倒を見てもらったりするけど、学年が上がると、今度は下級生に教えたり、面倒を見たりして、クラブの中で集団生活のルールを学んでもらいたいと思います。他の町だと、民間経営のクラブがあるけど、費用がかかるようで、でも岩見沢市の場合は公営で、基本の利用は無料です。延長保育はお金がかかりますが、二人目は半額なので助かっています。もしクラブがなかったら、親が帰ってくるまで家で留守番もできるかもしれませんが、防犯面も考えると仕事を断念するかもしれません。そういったことからも、クラブは必要不可欠です。他にも、地域のカルタクラブの方が週一回、クラブにカルタを教えに来ていて、上の子がそれで興味を持ち、カルタクラブに通うようにもなりました。地域でのこういった活動に感謝しています。小川織江さんの写真が掲載されています。プランの進め方。第二期プランに盛り込んだ様々な事業は、安全、安心、笑顔の3つの視点に分類されています。プランを進めるにあたっては、子ども・子育て支援の基礎となる、安全に分類される事業から優先的に取り組みます。安心・笑顔に分類される事業は、財源の確保など様々な観点から年度ごとに優先順位を判断します。図があります。子ども・子育て支援の3つの視点と優先する事業を段階的に図で示しています。安全・セーフティーネットに関する事業、 100% 実施を目指す、チャイルドホットライン、子育て短期支援事業、産前産後ヘルパー事業、生活困窮者自立支援ほか、安心に関する事業、優先順位を考慮して実施、乳幼児健診、子育て親子広場、教育支援センター事業ほか、笑顔に関する事業、政策的に実施、遊びの広場運営、学力向上対策ほか。図、終わります。今年度取り組む新たな事業、保育士などの確保、各園と協力して、保育士など若手人材の確保に取り組みます。放課後児童の早朝預かり、 学校休業日の早朝、放課後児童クラブを利用する児童を地域の協力を得て、児童館などで受け入れます。土曜、英検学習会の送迎。経済的な負担がなく、学習会に参加することができるよう、スクールバスを運行します。子どもの体験活動の支援。地域で子どもを対象とする体験活動に取り組む団体などを支援するとともに、担い手の育成を進めます。児童虐待防止学習会。子どもと直接関わる専門職同士が、児童虐待に対する問題意識を共有するため、学習機会を設けます。子どもの体験活動を支援します。将来を担う子どもたちが、体験活動を通して仲間や地域の人と楽しく幸せな時間を過ごし、豊かな人間性や社会性を身につけ、また、どの家庭も地域の中で孤立することなく、安心して過ごせる機会を作ることを目指し、子どもの体験活動を実施する団体及び個人に補助金を交付します。対象事業。市内においておおむね中学校区の地域の子どもたちを対象にする事業で、主に市内で年間を通して実施するもので、子どもたちが気軽に参加できること。例、子ども食堂や遊び場などの子どもの居場所づくり。対象者、市内で子育て支援並びに青少年育成の活動をしているか、予定している団体及び個人。対象経費、講師及びボランティアへの謝金、宣伝用ポスターの印刷費、材料費など。補助金額、一事業あたり10万円を上限。申請方法、6月1日月曜から19日金曜の間に、市教委子ども課で配布、または市ホームページからダウンロードした申請書類に必要事項を記載し、持参。決定方法、申請書類の内容を審査して選考。申請問い合わせ先、市教委子ども課子育て支援係。4-23出会える岩見沢4階、電話355133。市は第2期プランを通して、子どもたちがどのような家庭環境、経済状況にあっても、誰一人置き去りにされることなく、将来に希望を持って成長できるよう、様々な取り組みを進めます。誰もが希望を持って成長できるように、終わります。